アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2589回10月15日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。やっと秋らしくなってきたんですが、皆さんどうお過ごしでしょうか。今週のオープニングテーマはこれは AI にやらせたくないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アイデアとか案を出してくれるのはどんなに素晴らしいものを出してくれても大歓迎です。でもなんとなく自分の上司にはなってほしくないなと思ってます。もしかすると人間の上司よりも公平だったりするかもしれませんね。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私の仕事に関連するものとしてやっぱり裁判ですかね。裁判についてもいろんな側面でこれから AI が担っていくことになると思いますが、血の通った手続きにするためにも人間が必ず関与するというのが大切かなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。 AI 任せられることはいろいろ任せたいんですけれども、やっぱりポッドキャストでこうやって喋ったりするとかそういったことに関してはAI が相方になってくれるのはいいんですけど、自分自身で喋らないで AI に代わりにやってもらうようになっちゃうのは避けたいかなと思っています。今日もよろしくお願いします。
9月の予定をキャンセルしました当番組の公開録音ですが、事前にチケットをオンラインから購入いただいた方に返金をさせていただいています。その中でお名前もご連絡先もわからないままになっている方がいらっしゃいまして、ご返金がまだいただけてないという方でお心当たりのある方、番組ブログのコメントの方からで申し訳ありませんがお知らせいただけますと幸いです。ティム・クックさんが X にポストされていました。日本語訳で紹介しますと、スティーブは未来は待つものではなく自ら気づくものだと教えてくれました。彼の思い出はアップルだけではなく世界中のイノベーターや夢追い人の心の中に生き続けています、というポストでした。ティム・クックさんが10月5日スティーブ・ジョブズさんの命日に作業を紹介しましてのポストをされていました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい。
ジョブズさんの命日ということで番組でも10月5日はちょっと意識してたようなとこもありましたけど、
うん、そうでしたね。
年々普通になって、普通になっていくぐらい変やけど、うんうん、もうでも高校生ぐらいの人で iPhone 16買ってる人なんかでスティーブ・ジョブスって名前知らないっていう人の方が多いような気がしますけどね。どうですかね。
かもしれない。どうでしょうね。そう、
学校の先生とかよく引用すると思うんだよね。大学とか企業、
うちの、ね、企業はまああってもね、
ちょいちょい出ますけど、教科書に載ったとかね。
ああ、まあまあ、うん、でもまあその教科書全員が見るわけじゃないしね。
まあもちろんね。
そのうちエジソンとかファーブルぐらいの扱いになるのかなという、
いつかそういう歴史上の人物になるんでしょうね。
そうでしょうね。
クックさんもずっと毎年この10月5日にこういうポストされるんで、だいぶこう練ってるというか出そうみたいなね、考えておられるんでしょうね、きっとね。
クックさんもいつかは退任することが、ね、そうそうそうね、その次の CEO の方はもしかしたら一切触れない、はい、っていうことにね。まあクックさんは直接ジョブズの下で働いてたっていうのはありますけど、
ありますからね。まあなんか一時噂で今年前半そういう話が出てね、後継者この人がいいんじゃないかみたいな話をやり取りしてる人たちいたんですけど、
ありましたね。
アップルストアの大阪北区エリアとクックさんの後継ぎ継承問題は全然見えてこない話
で本当に見えないですよね。
ほんまに梅田のアップルストアやるの、ほんまに騙されてんじゃないのかって気がする。
いや、ほんまに何にも出てこないですね。初め9月とかって言ってたと思うんですけど、うん、
はいはいはいはい、うん、
オープンの日に松本清やったら怒るだよ。
懐かしいわ。メガネメガネ。
え？ 松本清志ですよ。
ああ、松本清志。
西川清志と役や
め
や
すい。ごめんなさい、ごめん、ごめん、ごめん。
なんでそんなこと言うんかなって今
思わない。ごめん、ごめん。失礼しました。
ドラッグスターの松本清志ですよ。
はい。それは面白いですけどね、あそこに松清ができたらね。
この前にはスミレさんいらっしゃらないんですが、先週スミレさんが出されてた記事で、アスキー JP の記事です。Apple iPhone 16バッテリー交換方法を公開。ただし、素人には難しい。という記事が出てまして、9月の20日にそのバッテリー交換方法を記載したサポート文書が出たという話で。前にも Apple が iFixit よりも先に iPhone 16シリーズの分解方法、ウェブサイトで公開してるって話を三浦さんと記事取り上げたことがあって。
はい、はい。
一番最初の写真に 006P の電池を iPhone を開けて回路に繋いでる写真があって、これ何してるんやろ
う
なって。
そうですね。
言ってたんですね、あれ。
なんか、ちょっと違和感を感じる画像でしたね。
充電とか、そんな充電せえ
へん。そう、なんかね。ちょっとここだけ、あ、チャッチー感じがするな、みたいな。なんとなく。うん。
あとで私も調べてて、接着剤を取るための方法としての一つらしいんですけど、
うん、
その話を番組の中でする機会がなかったんですよ、あれから。
はいはい。
約3週間ぐらいの話ですけどね。で、まあ今回スミレさんもこれ記事されてたんで、ということで。記事でも言ってます。興味深いのはバッテリーを固定する接着剤の除去方法ということでね。所定の位置へ電気を流すことで接着力を弱めることが可能。
これは修理を見込んでこういう構造に敷くんだってことなの？これとこれをクリップで電源を通すことによって、ほっかりほかほかなるようにしたの。うん、ということだよね、
うん。熱かどうかはわかんないですよ。電圧で変化する何かのかもしれないし。
なるほど。
多分熱ではないんでしょうね。ちゃんと電気を通さないと。
分解する素材だと。
じゃあないのかなと。なるほど。わざわざ電池でやるっていうのがそうかなと。
1分30秒ですね。
そういうことあ、横にね、1分30秒ぐらい当てる絵が描いてあるからね。
そうそうそう。
はいはいはい。006P の電池って使うことあります？
ない。
9V。
今。
え、電子工作する人って結構あれ使うと思う
んですか？で、うん、今電子工作してないからない。そう。
マイコンが来てからはだいたい 3.3V のものが多くなったから、そんなにこう 9V っていうのはあんまりないですけどね。昔はなんかキット買うとだいたい 9V でやらせること多かったから。でもあれコンビニでも普通にちゃんと 006P どこも置いてますね。
まだ置いてます？
あ、置いてます、置いてます。どこで使うんやろなって思う。
そう、家庭で使ってます？昔はたまにあったけどね。
たまにありましたね、これね。
外国の体重計とか買うと結構 006P やった。
そうなの？
うちもそうやって、これ 006P やって。たまにそんなあるんですよ。
で、このパターンでさ、この写真にあるように、機械にそのままガチャッと入れるというよりも、プラスとマイナスがつなぐコネクターが一緒についてて、はい、それを入れてから本体にまた入れ込むみたいなものが多くて、そこでまた蓋閉めるから、入れ方悪いとかさばっちゃって、はい、線が。入らんじゃねえかみたいなことがよくあった。
それは機械もやるときリード線の扱いはやっぱりみんな、使えば断儀してもらわないと。
めんどくせえとかと思ってましたけど、
うん。ちゃんと考えたメーカーやったら、リード線使わずに金属板で曲げてあって、それが接触するように。
あ、はいはいはい。
ね、そういうことやってる、うん。あれはあれで水かかったときに水そこに溜まるからね、あんまり良くない
ん
やけど、ね、
あんま良くないんだ。
まあ、あの、さ、ケースバイケースやと思いますけどね。
16だけ。
いや、どうしよう。今後どうなるかわかんないです。今後はこれでいくんかもわかんないです。うん、
今回は16だけみたい
な、ね。みたいですね。16 Pro とかそっちどうなんかちょっとわかんないですけどね。大体もね、止め方するでしょ。そんな、一個一個違う止め方あんまりせんかなと思う。
いや、確か Pro はこれじゃなかったと思いますね。
分解やバッテリーの装着には入手が難しい性能工具も必要になるので、やり方が分かったところで一般のユーザーが交換作業することは難しそうだと書いてらっしゃいましてね。結局アメリカではアップルに申請したら修理道具も一緒に貸してくれる、あの修理パーツの一緒に ね、あるってなってくる。日本は全然それやる気配なくてね。ホームセン行って適当に使えそうなの買っていて。
危なそうだね。
自分で組んで。ホームセン行くってことはステーとかもいっぱい売ってるから、自分で家で、ステーって支える金属の棒とか、ああいう、ね。
ああ、はいはいはい。
売ってますやん。等間隔に1センチごとに穴開いてるような金属の板みたいな、棒みたいな。で、あれこうできて、ネジで止めて、自分でだいたいこれぐらいの幅の、カタカナのこの字型のを作ってそこを置くとか。
はいはいはい。
真似してね、そういうジグって作るんですけど。うん、
はいはいはい。
で、だいたい失敗する。リチウムイオンバッテリーは作業時のちょっとしたミスから発火や爆発事故に至る可能性もあるなど、一般的な乾電池以上に扱いが難しい部品と というふうにね、書かれてました。まあ、その通りですね。開けることもできるという知識として持っとくぐらいですかね。手慣れた方ならそれはやるんでしょうけど、まあ経験ない方が面白半分やることではないかなと。ね、
ちょっと怖いですよね。
怖いと思いますね。うん、うん。皮膚いたら終わりですからね。
そうね。
アップルがそうやってアメリカではあの修理する権利っていうのがずっと言われてるので、やり方っていう公開してるんだと思います。私、ハルさんが、この間、バイクにスマホつけたいという話を聞いてたんで、ギズモードジャパンの記事を見つけてきまして、砂利道を走っても大丈夫、バイク、自転車 OK のタフすぎるスマホホルダーという記事がなりましたが、ハルさんのバイクはヤマハの PG-1 と言いまして、
そうですね。
スーパーカブとか、ハンターカブ乗ってる人は、えって今ちょっと耳をこう、そばだとって聞いてしまうと思いますけど、で、ヤマハから対抗馬として出した。
ハンターカブ対抗って感じですね。ですね。
まあ、日本では並行輸入車しかないから、
そうですね。
なかなか見かけないですけどね。
調べたら、並行輸入車がだいたい40万円前後ぐらいで売ってるみたいですね、本体だけでね。
並行輸入の弱点はね、メーカーがヤマハであってもね、修理してくれない可能性がある。
それはあるでしょうね。
そう。本来国外で流通してるもんやから、うちは手出せませんって言われるかもしれないね。あ、でも、ハルさんはベトナムで乗るんでね。ベトナムはあんまりそういうことはないでしょうけど、はい。
ちゃんとヤマハの正規のお店から買ったんで大丈夫です。
はいはい、スマホホルダーを結局今日現在まだ買っておられない。
いや、一応だいぶ前に購入した時に一つ買って持ってはいってはいるんですけど、ちょっと高さが足りないというか、メーターにピントが合ってしまうんですね。
あ、前に言ってましたね、それね。
もうちょっと違うものがでいいのかなと。それが横に撮影するともっと画面の半分ぐらいがもうメーターとかそういうのが隠れてしまうので、いろいろ探しててですね、実は今日の収録してる時日本にいて、大阪西梅田にあるバイク好きの人たちの、ね、有名な南海部品に行ってきて、はい、ちょうどこれを買おうかどうか迷ってたとかやったんですよ、ね、
そう、この記事ね、ギズモードさんで紹介されてる、ラムマウンツっていう、ラムって RAM ってね、バイク乗る人で広告見たことある人多いと思いますけど、そこから出てる X グリップっていう商品です。フォルダー部だけで5000円台、ハンドルに固定するマウントパーツとアームパーツ合わせると9000円ぐらいになるという。ここはいろんなバリエーションのパーツを用意してて、自分でこういうところを組み合わせてこういうのにつけるっていうのが選べるんでね。割とそれで高級なものになってるんですけど。私は一時買おうと思いました、このラムのシリーズは。
あ、
うん、高いからやめですって言って。
そうそう。ちょっと高いんですよね。
まあ、いいもんやとは思いますよ。
それと、Mac、iPhone のカメラのにかからないようにできるのかなっていうのがちょっとわかりにくかったので、それも見起こったんですよね。はい、
ハルさんは撮影してる状況の画面も見たいからですよね。
はい、いや、別にそれはあんまり気にはしてないですね。
それやとね、胸のあたり、心臓のあるあたりに、カメラマウントして撮ってるバイクの人結構今いるんですよ。はい、
ありますね。
ヘルメット脱いでもずれたらずっと撮れてるでしょ。
うんうん。実はそういうのを買っちゃったんですよ。
あ、そういう胸につけるやつを、
首から下げるタイプの。
ああ、はい。
はい、はい。ただ、これだけではスマホはちょっとつけられないので、
はい。
GoPro とかアクションカメラ用のやつなんですよね。
ああ、はい。
取り付ける何かアダプターみたいなのがおそらくいるのかなと、そのスマホグリップとかをつけるためのです
ね。はい、はい。
それはまたベトナム行って探そうかなと思ってます。
何が何でもベトナムの走ってる映像を撮りたい。
撮りたい。面白いかなと。
最初の1年だけやで、
ね。いや、多分最初の3ヶ月ぐらいだけかなという気がしますけど。
最初は集中すんねん、ごっつ集中すんねんけど、はい、だんだん行くようになったりとかするんかなっていうの。ベトナムの荒野を走るハルさんの映像。
はい。この間ちょっと山道を走って、はい、ダート道を走って、はい、前よく転倒しそうになったんですけど。
転倒してくださいよ、もう。
転倒してくださいよって。どういうことよ。
もうほんまに転倒してるから
。バイクで一度も転倒したことがないので、
そう。
教習所出てからは。
そんだけ長く乗ってても今年こけたのよ。
あ、そうなの。
ほんまに。あら、まあ、雨の日こけて痛かったよ。
痛い痛い痛い痛
い。うん、まあ、いつかはこけるんでしょうけどね。
この記事の一番下についてる Amazon への製品リンクに飛ぶと、はい、お安くなってますね。はい、3850円ですって、今ね。
え、嘘？
うん、43% オフ。これ同じもんですよね。違う？
これは、これだけでは使えないんですよ。
う
ん、
あ、そうそうそう。これこのカナダだけ。うん。この後ろがいるね。
ああ、別売なんだ。
まさに iPhone、スマホを固定する部分だけですよね。
はいはい、ああ。でも、ホルダーの部分っていうのかな？ここで、この記事で言ってきて。
そうですね。
まあ、そこだけ安く買うっちゅうのは。
ハルさん、日本でいるときにアップガレージちょっと回ったらよろしいよ。 アップガレージ知ってます？アップガレージって車とかバイクの中古部品ばっかり売ってるお店で、チェーン店で。私もこの間スーパーカブのマフラーをそこ持ち込んで買い取ってもらったんですよ。うん、ウェブからでも在庫わかるから。
大阪、ちょっと微妙な場所にあります、大阪。
そうなんですよ。バイクでしか行かないところにある
ん、ね。はい、
売って変わって室内のお話なんですけどね、ギガジンさんにあった記事で、ロジクール初の左手デバイス MX クリエイティブコンソールで非対応のクリップスタジオペイントを動かす&アプリ起動ボタンを作成&アクションリング活用など応用的な設定をしてみたという記事で、ロジクールさんといえば、まあ、マウスとかパソコン周りのデバイスいろいろ出してますが、うん、出してなかったんですね。左手デバイスって言われるのはイラストレーターみたいなアプリ使うと、うん、マウスで線を書く間にも、いろんなコマンドとかボタンをね、操作するのに、キーボードじゃ大変なんで、回転するダイヤルとか、そういうスライドとか、いろんなスイッチついたデバイスを使うことがあります。
うん、
ロジクールさんもそういうものをこの度出していて、MX クリエイティブコンソールというもので、最大135ボタンをカスタマイズできる。なんと、135ボタンの声ですよ。しょうもない
。おお、なるほど。
ここ135多いね。まあ、いろいろね、Photoshop とかいろんな17のアプリケーションに対応する。非対応でも設定次第でできると。
なるほどね。
そのダイヤルは そうでもないんですけど、このあの、ボタンが光って、9つのね、カラフルなボタンがあって、これ多分絵を変えられるんでしょうね、これ。写真で違いますもんね。
LED か、うん、あ、LED なの？
多分そうですよ。画像登録するんやと思います、これ。
へぇー。
セロハン切ってボタンの裏からはめてるわけだ
もん。そう思ってた。
違うんだ。今時そんなんじゃ誰も変わらないですよ、これ。うん、だからあの、タイミングによってボタンの内容変えたりとかできるはずですよ、これ。
おぉ、すごいね、
うん。ビデオスイッチャーとか DJ の方ではコンテのボタンって結構あるんですけど、はいはいはい、高いんでね、やっぱコンテのも使うとね。はいはい、それが、まあ、おいくらかな。ロディクールさんのね、購入ページで見ると、32,780円。
まあまあな、まあまあなお値段ですね。
まあいいお値段しますね。うん、まあでも、本当にお仕事いる方にはね、
まあ、そうですね。
有用かなと思いますよ。
この記事の後ろの方を見ると、ちゃんとボタンのところに表示する任意の画像アップロードできたりするみたいです。
もう、アップロードできるのすげえ、
うんうん。クリップスタジオペイントというかね、まあ漫画、イラストを描く方には重宝するアプリですけど、私もこんなんで素晴らしいイラストや漫画を描ける人生でありたかったな。ありたかったってもうあかんみたいに言ってるけど。
まあ大丈夫。まだいける、まだいける。
三浦さんデジタルで描くときはイラストレーター的なものは使わないんですか？
ああ、使わないですよ。もう普通に iPad 上のアプリですよ。プロクリエイトとかね。
ああ、そういうことですね。
そう。
でもああいうものでもやっぱり外部デバイスあると割とやりやすいかったり。
まあそうでしょうね。はい。そう思います。手だけでもうまく作業できるように設計はされてますけど。はいはいはい、そうは言ってもやっぱりボタンがあった方が早いは早いでしょうね。
いまだによく聞かれるのはデジタルのそういうデバイス使って絵描くのと手書きはどっちが好ましいのかとかね、うん、優れてる優れてない話したらもうこれ水かけ論だということもあるから、
はい、
まあまあ、はい、自分にマッチするのかとかそういう話出がちなんですけど、
はいはいはいはい、
私最近なんか紙の手書きの方へ気持ちが今どんどん傾いていってしまってて、
あ、本当ですか、
やっぱ大きい画面で長いストロークで書かないとダメなんじゃないかなって思ってて、iPad な
ん
ぼ画面でかいの買ったって、あの大きさでストロークするんじゃ、ほんま A4 ノートに書いてるぐらいになるんで。
うんうん、
じゃあやっぱ大きい紙でないとダメかなっていう。
そうですね。紙の味みたいなものはやっぱり紙で直接書いた方がコントロールしやすいなというのもあるでしょうし、疑似的にデジタルでいっぱいブラシとかありますけど、またそれとは全然違う雰囲気になりますので、好みですかね。
だからアンドゥが効くだけに、やり直せると思って、一回一回のストロークが気合が入らないというか、
うん、
紙の上やったら絶対無理、もう一回書いたら次大変と思ったら、うんうん、もうかなり気合い入れてやらんと書けないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれがいるのかな、やっぱりっていう気が最近。
緊張感がいると。確かにそれはあるかもしれないな。まあでもそうするとまたどんどん遠のくよね。 う。我々民族としてはですね、そう、いかに手軽に やれてもやらないから
。そう。いや、でも、それでいいじゃない。買って、やらない。
うん、結局か。
買ってやらない派ですよね。
ああ、そうなんです
よ。メーカーにとっては嬉しいのか嬉しくないのか分からないユーザー
さん。そうですね。
買ってはくれるんやけどね。使ってくれない。
そうなんですよ。そうなんですよ。
まあでも、ロジクールさんの製品ね、もう一度改めて写真も見てるんですけど、割とスッキリしたデザインなんで、
そうですね。
こだわりがないのが逆にいいかなという気はしますね。私もロジクールさんのマウス使ってるんで、アプリとどうデバイスがね、設定するかな、よく見るので、わかりやすいなと思いました。で、先週、全くアップルとか関係ない話で申し訳ないですけど、もうこれもスミレさんの記事書かれてるんで、アスキー JP さんの記事を取り上げるんですが、庵野秀明氏、宇宙戦艦ヤマト新たな劇場作品を企画という記事で、シン・ゴジラとかね、いろいろシリーズ作られた庵野監督が、今度宇宙戦艦ヤマトの新作アニメ映像制作権を獲得しましたということで。庵野監督が思うヤマトを作れる。いいのか、それたち。宇宙戦艦ヤマトってあれ一人の人が作ったわけじゃないんですよ。発案した人と絵を描いた人とストーリーがみんなバラバラで、チームで作ってるから、大ヒットした作品には間違いないので、どうしても次もと。今度こそ終わりとか言うてね。さらば宇宙戦艦ヤマトって言って、その次またあったからね。いつ終わるんやいう話だ。死んだ人でもなんか理屈つけて、
復活すんの、
復活すんの。あれは死んでなかったとか言ってね。
なるほど。
そんだけいろんなクリエイターにぐっちゃぐちゃされてしまってるヤマトが、今度庵野監督によってどうなるか。
アニメなんですね。
アニメ、アニメです。一回実写になりました。
はいはいはいはいはい。
キムタクと。
ああ、ありましたね。
黒木メイさん、美人やけど、森ゆきのキャラじゃないよなって思いながら。ハルさんは、ヤマトよりもっともっと後のマクロさん見てたけど、ヤマトはあんまり通ってない感じですかね。
ただ、どれかを映画館で見た。あ、本当に。子供の時に見た、ぼんやりとした記憶はあるんですよ。はっきりした記憶じゃないんですけど、父親に連れられて映画館でヤマトを見たような気がします。
お父さんなかなかですね。
なかなかですね。
ヤマトお好きだったんですか？
いや、そんなことなかったと思うんですけどね。
いわゆるお子さん枠の上映じゃなかったでしょ、
ヤマト。ああ、多分そうでしょうね。東映漫画祭り的なもんではない。
じゃないんですよね。まあ、ヤマトの裏はアルプスの少女ハイリチやったんでね。
あ、そう
なんですね。
だいぶギャップが。
だから、うち妹とチャンネル取り合いになったんですよ、これね。
おー。
私はヤマトみたい、妹はハイジみたい。知らないから、じゃんけんして、お互いが利害一致ということで、関係ない猿の軍団を見てたっていうね。猿の軍団のがまた裏でやってたんですよ。つぶれやプロの SF で。
誰も得しないのね。
そうそう。で、お互い見たいものが見られないっていうところでは一致するから、我慢するっていう。でも、まあ結局、妹に泣かれてハイジ見ててましたけどね。ハイパードッグさんからコメントいただいてます。テレビをコンピューターのモニターとして使えないかという話題がありましたが、使えます。 Windows PC の話で恐縮ですが、私はグラフィックボードを PC に追加して、東芝のレグザとコンピューター用のモニターの2ディスプレイ構成で使用しています。レグザ側は HDMI コネクタでつないでいます。テレビを見るときにはコンピューターモニターだけを使う1ディスプレイに設定して、テレビと同時に見ることもできます。一点だけ気をつけないといけないのは、テレビは旧式等互換のためオーバースキャンになっていて周囲が見切れます。なのでテレビの設定をアンダースキャンに変えるか、コンピューター側の設定で画面のサイズを縮小してはみ出さないように変える必要があります。ゲームはしていませんが、応答速度は気になりませんと、ハイパードッグさんからコメントいただいてました。ハイパードッグさん、コメントいただきましてありがとうございます。前に普通のテレビの後ろに付けれるベサマウントのアダプターみたいなね、商品紹介をしたことがあって、私がもう今のテレビモニターって高精細やから、パソコンのモニターとしても使えるんじゃないのかなみたいな話をしてたんですよね。
そうですね、
はいはい。グラフィックボードを PC に追加してってことは解像度上げてるってことなんですかね。2モニターです。あ、2モニター出せるようにしてるのかな。
ああ、そういうことね。はいはいはいはい、はい、
で東芝のレグザは普通のテレビのモデルですね。でコンピューター用のモニター2ディスプレイで出してますということですね。
なるほどね。はいはい。
ただその見え方の違いはあるんじゃないのかなとは思うんですけどね。
そう。まあ、見切れてしまう分については、オーバースキャン、アンダースキャンのね、設定変えてくれと、いう話をいただきましたが。三浦さんとかはお家、ご家族でテレビ見るか、割と大きいサイズお使いなんじゃないですか。
そうですね。48とか、
だった
かなと思いますね。で、前、十何年前から使ってた、iPad さんと同じで、レグザ使ってたんですけど、壊れちゃったんで、どうもチューナー部分がいかれたみたいで、画面は映るんですけど、ビデオとかは見えるんですけど、それは外してですね、新しいまたレグザを買いました。なんでかというと、妻が操作、もうレグザで慣れたから、ね、レグザのやり方がいいということで、うんうん、じゃあ同じ機種がいいかねっていうことで。
レグザって東芝って、リモコンのレイアウトってずっと同じの使ってるんですよね。
あ、そうですね。新しいやつもほぼ同じでした。
そう、モデルまたがってね、一緒なんですよね。
少しだけ押しやすく改善されてましたけど、大体の位置は一緒でしたね。
ワンボタンの声でテレビのリモコンを登場の話するときに必ず私が出す話なんですけど、
はい、
テレビのリモコンにサランラップを巻くかどうか問題。
なるほど。はいはいはい、はい。
巻きます？
私は実家の時から今まで巻きませんでしたが、はい、新しいレグザを買って新しいリモコンには、はい、サランラップではないですが、はい、100均に売っている汎用的なリモコンカバー
リモコンカバー、はいはいはい、
はつけるようになりました。だから最近ですね。はい、はい、
それはね、醤油こぼしたとかそういうこと。
リモコンなくすから、
ああ
カバーをつけて、そのカバーをつけることによって何か入れられるじゃないですか。カバーと本体の、あの、そのリモコンの間に。
ああ、間に、
はい、無理やりね。
はいはいはい。
そこに。
エアタグ。
そう。エアタグを入れられるという理由からつけ始めましたと。はい。いう感じです。理由がそれです。そういうのがなければつけませんでした。つけます？山村さんは。
いや、私はつけないんだけど、うん、会社で一回そういう話題になった時に、
うん、
ちっちゃいお子さんのいる家は大体巻いてることが多かったんですよ。
ああ、なんかこぼす。
こぼすのもそうやし、口に入れるんですよ。うん、
ああ、なるほど。
またそのリモコンの役目を分かってないから、テレビ見るときに親がいつも横に置いてるから、うん、その手に持っておもちゃにして、最後口に入れちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
で、その口に入れてるってことを知らずに、このリモコン持ったら、ボタン押したら、ボタンの隙間からよだれがジュージュってジュージュって出てくるっていう状態で。
終わっちゃうわけね。
そう。で、もう、うわーっていうことになるから、それでもう、サランラップ巻いて、はいはいはいしてるっていううちが2件ぐらいあったんですよ。そういう。
はいはいはいはいはい。
それからこうずっとリモコンとサランラップ巻く話が気になって、うん、よくするんですけど。
うんうんうんうん。
まあまあでもね、ちっちゃいお子さんいるときはやっぱ気をつけないとねっていうのは。
確かにね。いらっしゃらない方でも必ずそういうリモコン類巻く人いらっしゃいますよね。
あ、まあまあ汚しは嫌とかそういうことですよね。うんうん、
そうですよね、はい。若干押しにくくなるんだよね。
ああ、まあ、それ言うとカバーもそうなんじゃないですか。うん、
僕は、普段は本当は巻かないんだけども、なくされるのが嫌だから、利便性を捨てたってことですね。
ああ、はい。まあ、そんなんで、ハイパードッグさん、いくら話のついでとはいえ、ね、お話を受けていただいて、本当ありがとうございました。
来ました。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは、アップル TV と私。Apple TV 以外にも Fire TV とかその手のハードが出たらすぐ買って試しているとか、 Apple TV プラスのドラマにハマっていて誰かと感想を語りたいといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の定例会の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは10月30日水曜日、 Zoom を使ったオンラインでのミーティングで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は10月19日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。